おはようございます。今月は卒業式や修了式が行われ、いよいよ今年度も終わりが近づいてきました。新たな歩みとなる方もいらっしゃるかと思います。お一人お一人の新年度の道が祝福されますようにお祈りいたします。引き続いて第一ペテロの手紙から学びましょう。今日は4章15節から16節です。ペテロは前の13、14節において、イエス様を信じる信仰の上に迫害を受けるときには、その苦難を信仰の試練として喜びなさい、それは神の御霊が私たちの上に留まるので幸いですと語りました。しかし、すべての苦難がクリスチャンにとって喜びや幸いになるのではありません。苦難は肉体的、精神的のみならず、社会的、経済的にも影響を及ぼしますが、自分自身の落ち度や肉の思い、欲望を実現しようとして招いた苦しみは、自ら招いたものであって、主から来る苦しみではなく、それは喜びでも幸いでもないのです。15節には、あなた方のうち誰も、人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさいとあります。人殺しや盗人、危害を加える者が非難を受けるのは当然のことであり、あえてあげるまでもありません。にもかかわらず、ペテロがここで挙げているのはどうしてでしょうか。また、他人のことに干渉するものとはどのようなことを言われているのでしょうか。かつてイスラエルの王として人々の信頼を得ていた立派な信仰者であったダビデ王は、忠実な部下の妻と姦淫の罪を犯し、部下の妻が妊娠したことがわかるともみ消し工作を図りました。これが失敗すると、部下を最前線で死ぬように仕向けて殺害しました。そしてこの未亡人となった女性を自分の妻に迎えました。このことによるその後のダビデの苦しみ、悔い改め、神様への従順は皆様もよくご存知かと思います。あの人が、そんな、あの人に限って、ということが事実起こるのです。この地上で悪魔、サタンは神様から許されている範囲内で人に働きかけることができます。悪魔はイエス様から私たちを引き離すために虎視眈々と狙いを定め、その時が来る時を待ちます。また、信仰に揺さぶりをかけ、神様に疑いを持つように仕向け、教会の兄弟姉妹同士の交わりを壊すために孤立させたり、一番効果的な人をターゲットにして誘惑し、神様から引き離します。ペテロは15節の警告をもって、当時散らされて苦難の中にいる孤独なクリスチャンの群れが、主にあって固く立っていくように、悪しき思いや行動から離れ、主に信頼して歩むように励ましているのです。また、みだりに他人に干渉するものとは、他の人の個人的なことや他人の家庭のことにまで首を突っ込み、他人のことを支配したり、意のままに動かそうとするもののことです。他人に過干渉となったり、余計な批判や噂話などをして、事実に基づかないものを広げてしまうのです。このような間違いや罪を犯してしまう弱さを持つ私たちです。しかし、主イエス様が弟子たちに教えられた主の祈りにあるように、私たちを試みに合わせず、悪よりお救いくださいと、日々祈って、主の御前に出て、物事を 正しく判断できる霊的な目を私たちに与えられるように祈りましょう。16節には、しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神を崇めなさいとあります。当時散らされたクリスチャンたちはキリスト者ゆえに苦難を受けていました。イエス様を信じる人をキリスト者、クリスチャンと呼ぶ表現は新約聖書に3回しかありません。イエス様を信じる人をキリスト者、クリスチャンと呼ぶようになったのはいつからでしょうか。使徒の働き11章に、弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになったとあります。当時のユダヤ人たちはイエス様の弟子たちをナザレ人の一派と呼んでいました。しかし、口を開けばキリスト、キリストと語り合っていたところから、キリストにつく者、クリスチャンと呼ばれ始めたのです。しかし、この呼び方はクリスチャン自ら言い出したのではなく、クリスチャンではない人たちがイエス様を信じる人たちへの軽蔑の意味を込めて使っていた呼び名だったのです。キリストを信じる信仰のゆえに、忌まわしい人、要注意人物とみなす呼び方でした。けれども、見下される苦しみを味わうことがあっても、イエス様を信じることを恥じることはないと、ペテロは言い切っています。むしろ、見下される苦しみの中で、誠の神を崇めなさいと、ペテロは勧めています。神様から来るものは、罪と死からの救いであり、永遠の命であり、平安、愛、喜び、義です。キリスト教が述べ伝えられて2000年余り経ちましたが、日本では今なおクリスチャンであるということは特別感があります。なんとなくよそよそしくされたり、孤立感を覚えたりすることがあるかと思います。クリスチャンは清いとか優しい、親切などのイメージがあります。それゆえに立ち振る舞いが厳しく見られたりすることがあります。あれでもクリスチャンかという言葉はクリスチャンに対する一つのイメージが持たれているからでしょう。この時期は送別会などがあり、席上、アルコール飲料が出ます。私が勤務しているキリスト教学校での宗教主事という立場上、私も出席しないといけないのですが、すると同僚の中には、どうしてお酒を飲まないのですか？クリスチャンには何か飲んではいけないという決まりのようなものでもあるのですか？と聞いてくる人がいます。その同僚は、皆と同じようにお酒を飲まない私の姿をよく見てそのような疑問を持ったのです。それに対して私は、クリスチャンはお酒を飲んではいけないという規則があるわけではありません。飲む自由もあれば飲まない自由もあります。私は牧師という立場上、緊急の呼び出しがあればいつでも出かけなければいけません。また、アルコール依存症の方やクリスチャンの方でお酒は飲んではいけないと考える方がおられます。その方々には配慮が必要です。ですから私は飲まないのですと答えています。私たちはイエス様を信じてイエス様に従って歩むことを第一としています。その時に寂しさを感じたり孤立感を覚えることもあるでしょう。しかしそのような時にこそ私たちは主にある喜びと御霊が私たちの上にとどまってくださるという幸いを味わう時なのです。この地上での主の祝福は主イエス様により頼む者に豊かに与えられるのです。今週の皆様の歩みが豊かに祝福されますようにお祈りをいたします。御在天の父なる神様、 主に愛されている者として、神様をいつでも崇めて歩むことができるように導いてください。兄弟姉妹の今週の歩みを守り導いてくださり、祝福してください。病を得ている方々を癒し、健やかにしてください。試練の中にある方々を励まし、支えてください。主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊なる神との親しき交わりが、回収一人一人の上に、今も、後も、とこしえまでも、力強くあらんことを。アーメン。